こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨テーマコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は11月の18日火曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、外貨を稼げるクラウドワークスの特徴と注意点、こんなテーマの話をしていきます。はい、まあ、今朝に関しては、外貨を稼げるクラウドワークス、そんなサービスを、見つけましたよって話なんかを、以前メンバーシップの方で話させていただいて、でなぜそちらをやるのかみたいな裏側の話なんかちょっとさせていただいたんですけども改めて今日に関しては、その外貨を稼げるクラウドワークス、皆さんクラウドワークスとかランサーズって使われたことありますかね。なんかそうですね、簡単な文字起こしとかから、あとは実際のこう本格的な本業だったりとかお仕事みたいなところ、例えば、ウェブサイトみたいなところを作ってくれませんかとか、 AI のアプリケーションシステムみたいなものを構築してくれませんかっていうところだったりとか、あとは英語からこう日本語に翻訳した記事とか、あとは会議のこう議事録みたいなところ取ってくれませんかみたいなところとか、本当に、簡単にできるタスクから、結構難しいタスクみたいな本業とか正社員みたいなところを雇っていくような、そういうあらゆる仕事とかが企業とか、クライアントさんからこう降ってくるというか、並べられた、仕事検索サイトみたいな、人材検索というかよりかは、仕事検索サイトみたいなところですね。結構こう副業だったりとか始められる方はクラウドワークスとか、あとはランサーズみたいなサービス、そういういわゆるクラウドソーシングサイトみたいなところを使いながら、結構こう作業していくって方は結構多いんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。で、そういうクラウドワークスになってくるんですけど、円みたいなところを稼いでいく。円を稼いでいくっていうところになるんですけど、その外貨を稼げる。いわばドルみたいなところを稼いでいくことができるような。今、円安みたいなところは言われてるので、日本円よりもドルを稼ぎたいっていう人向けに、展開されてるような。グローバル版ですね。クラウドワークスは主に日本のクライアントさんから仕事が降ってきて、で、そこの仕事をこうこなしていくっていうイメージが強いんですけど、グローバル版、本当に世界のあらゆるところから仕事が降ってきて、そういう仕事が検索できる。外貨を稼げるクラウドワークス。っていうのがいろいろあるんですよね。で、その中で僕自身最近、アップワークと言われるサービスを使い始めて、で他のいろんなサービスもあったりして、僕もいろいろ調べたりとか、そのアカウント登録していろいろ調べたりしたんですけど、なんだかんだいろいろ調べすぎても難しいなっていうか、どっちつかずになってしまうなというふうに思ったので、まずはアップワークがこう個人的には結構使いやすかったので、アップワークっていう外貨を稼げるクラウドワークスを使い始めました。で、何個か僕自身はこう案件を募集して、で、実際にこう回答みたいなところを待ってるような状態、になってるんですけど、そんな中で、その外貨を稼げるクラウドワークスみたいなところを実際に使ってみた現状のこう感想みたいなところですね。感想とか特徴みたいなところ、いわゆるメリット、デメリットみたいなところ、そこを今日ちょっと話をしていければと思います。なんで最近ちょっと X とかスレッズとか、そういうところで外貨を稼げる方法としてアップワーク紹介していたら、割とこう反響というか、こういろいろコメントとかをいただいたことがあったので、結構これニーズあるんじゃないかなというふうに思ったので、改めてこのポッドキャストの方でも、その外貨を稼げるクラウドワークスみたいなサービスについて、特にアップワークっていうところとか、あとは全体的にこんな特徴があるよね、こんなデメリットとか、こういう注意点あるよねっていう話なんかを今日ちょっとしていければと思います。なので、今日は外貨を稼げるクラウドワークス、興味あるけども、実際に使ってみるとかってなったら、どういう特徴があって、かつどういうデメリットがあるのか、みたいなところなんかを知っていけるので、ぜひ押さえていただければと思います。で、僕自身はそうですね、クラウドワークスとかっていうところ、グローバル版に関してはあまり使ったことがなかったので、初めて知ったんですけど、外貨を稼ぐっていうところで言うと、今仮想通貨のライターとして、海外の拠点にある、で、日本にメディアを提供している、で、展開しているところからこう仕事をいただいて、外貨を稼いでるっていうところになるんですけど、ちょっとそうですね、小銭程度のものではあるんですけど、そういうところを稼いでいくっていうところになった時に、この外貨を稼げるクラウドワークスみたいなところも使ってみたいなとは思ったので、そこについてちょっと話をしていきます。 はい、じゃあまずメリットというか、外貨を稼げるクラウドワークスのメリットからまず話をしていくんですけど、まあ、最初に言ったように、円ではなくドルが稼げるっていうところになるので、まあ、シンプルにまずは価値が落ちていく通貨っていうのを報酬としてもらっていくんではなく、今こう価値が上昇している、まあ、円安が進んでいて円よりも強くなっているドルですね、このドルとかをこう報酬としていただける、まあ、いわば単価が結構高くなってくるっていうのは一つ特徴かなというふうに思ってます。まあそうですね、国内版のクラウドワークスと比較していくと、当然円をもらってったりとか、割とこう海外とかってインフレとかが進んでるので給料とかもどんどん上がってるんですけど、日本で給料がどんどん上がりづらいってところになるので、まあスキルとかはまあ持ってるんだけども、そのスキルを日本のマーケットみたいなところで活かしていくと得られる報酬っていうのは結構少ないんですよね。でもやっぱりこの外貨版というか、僕も外貨を稼ぐというところで海外の企業から報酬をいただいてるっていう感じですけど、まあ単価が非常に高いんですよね、やっぱり。まあ、これは本当に日本の企業との違いだなと思っていて、まあ本当に給料が上がらない、なかなか報酬が出せないっていうのが日本の企業になるんですけど、海外はどんどんどんどん出してくれるので、やっぱそのちょっとしたあの作業とかですね、例えば、日本語から英語から日本語にこう文章を翻訳してっていう作業とかであっても、まあ、日本のところで多分そういう翻訳作業とか探しても、まあ、数千円ついたらいいかなっていうぐらいだと思うんですよね。でも海外版とかだと、もちろんクライアントさんとか仕事によって変わりますけど、グループとかで例えばその翻訳作業をやった時に、その翻訳作業、にあたり、翻訳作業あたり得られる報酬っていうのが100ドルとか超えてきてるっていうところなんかもあって、100ドルってなると、1万円ちょいですよね。1万5千円ぐらいになってくるんですよね。その翻訳作業やるだけですよ。で、別にその作業の量に関しても、本当に1万字ぐらいの、記事みたいなところをやっておけば OK みたいな感じの作業になってくるので、で、しかもそういう作業ってここだけの話、チャット GPT とかに投げて、翻訳作業とかやってもらって、人間の手でちょっと構成していけばいい感じだと思うんですよ。まあそういうなんかが単価が高いみたいなところもそうですし、まあ、あとは競合が少ないっていうのも結構でかい部分ですかね。まあ、結構日本のクラウドワークスで仕事を探そうとなると、やっぱり高スキル、めちゃめちゃこう、仕事とかもすでにもうある程度積んでいて、スキルがある人たちがもう仕事を取られやすいってところで、まあ、僕もクラウドワークスとか何件か応募して、まあ、受注したこともあるんですけど、一個の仕事を取るのにもうめちゃめちゃ大変というか、割とこうなるべく少ないところ、なるべく難易度が低いところでもありつつ、初心者でやってみたいけども、まあ周り結構競合が多いから、そこで仕事をやっていくのは結構大変みたいな状態だったんですよね。でもこの海外グローバル版になってくると、日本のユーザーっていうのが少ないので、例えば日本語からさっき言ったように英語から日本語に翻訳するみたいな作業っていうのは、まあ主にネイティブ、日本語ネイティブみたいな人たちがやるんですけど、日本人っていうのがこのアップワークあんまり参入してる人たちが少ないので、まだまだなので、結構こう応募する人たちがまだまだ少ないんですよね。でそうなってくると、この競合が少ない中で、翻訳作業とかそういう仕事にもよりますけど、そういうなんか日本のマーケットで、まあ、本来売られてるような、まあ、仕事ですね、そういうものを海外版グローバル版に移して、仕事していく、まあ、いわば土壌、オーシャンというか海を変える、戦う海を変えるだけでもかなり単価とか 高くありながら、競争も少なく報酬が得られていくっていうところもあるんじゃないかなと思ってますね。で先ほども何個か言ってるように、まずは同等スキルみたいなところで戦えるっていうのも結構でかい部分かなと思っていて、まあ、さっき言ったように単価っていうのが、そんなに、まあ、単価っていうのが日本のマーケットよりも同じ仕事なのに、単価が上がってくるみたいなことなんかもあるの でしかも競合が少ないっていうところもありつつ、自分の持ってるスキルっていうのは、まあ、スキルをめちゃめちゃ上げていきながら、仕事に挑むっていう感じではなく、現状持ってるスキルみたいなところを使って、海外のグローバル版でその競合が少ないのもありますし、しかも単価が高い状態で仕事を取っていけるっていうところも、かなりこのアップワークとか外貨を稼げるクラウドワークスの今の特徴かなと思ってます。まあ、これからもちろん競合とかが増えたりとか、仕事とかのものによってはその単価が下がったりとかっていうところはもちろんあるとは思うんですけど、現状で今戦っている部分としてはそんなところが特徴としてあるのかなっていうふうに思ってますね。まあ、でも一方で、やっぱりこう なんですかね、まあデメリットというか、大変だよという部分においては、まあ基本的にまずはコミュニケーション、グローバル版になるので、コミュニケーションとか、そのアプリの設定だったりとか、全部英語になってくるっていうところ、もちろん翻訳アプリとか使いながらうまくやっていくは OK ですけど、コミュニケーションだったりとか、なんだろう、実際にこう応募して、それで受かったりしたら、そのクライアントさんと連絡をするときに、基本的に多分英語とかで行われるっていうのが多いんかなと思ってですね。なので、まあもちろん多分テキストコミュニケーションみたいなところは基本だと思いますし、あまりミーティングとか面接みたいなところをやるっていうところもあるとは思いますけど、まあそういうやらないところを選べば OK っていう感じだと思うので、まあテキストでコミュニケーションを取っていく必要があるんですけど、やっぱりここら辺は英語で全部やらなきゃならないっていうのは、まあ僕としてはこのクリプトとかやってきてはいるので、なんかその英語に触れるっていうのは、まあ通常のなんか業界よりかは触れてるかなと思ってるんですけど、やっぱりちょっとここら辺は障壁というか、参入障壁、英語があるっていうのは参入障壁あるのかなというふうに思ってますね。なのでやっぱり国内のクラウドワークスとか、まあ、国内版で作られたものは全部日本で日本人向けに設計されてるので、こういうところはやっぱりこう難易度としては、こういう外貨を稼げるっていうところ、グローバル版っていうのはちょっと難易度高いのかなというふうに思ってます。で、かつ、ちょっと初期費用がかかるっていうのも一つネックかなというふうに思ってます。まあこれはどういうことかっていうと、まあ国内のクラウドワークスとか使われてる方はわかると思うんですけど、基本的に料金とかあまりかからずに、そのまま仕事を受注していくってことができますよね。なんかこういう仕事、いい仕事見つけたってところで、それをいいねしておいて、まあブックマークでもしておいて、で、後でその仕事を募集していくというか、応募していくってところをやると思うんですけど、まあ海外のがグローバル版のクラウドワークスにおいては、基本無料でもできるんですけど、無料だと、そうですね、取れる仕事の範囲だったりとか、あと取れる仕事の量みたいなところが制限されてしまうっていうのが、一つこう、特徴になってます。まあ、僕の今使ってるアップワークっていうところだと、コネクトと言われる、いわゆるなんかクリプトで言うとトークンみたいなものが必要で、そういうコネクトみたいなものを持っておくと仕事に応募ができるっていう感じになってます。で、もちろん無料でもらっていく方法というか、月単位あたりちょっともらっていく方法とかもあるんですけど、基本的には初期費用みたいなところを少しかけて、で、そのトークンみたいなものを購入して、で、そこで仕事を応募していく、みたいなところをやる必要があるんですね。まあ、なので日本のクラウドワークスで無料で気軽に仕事を始められるっていう感じではなく、ちょっとこう料金をかけて、稼ぐぞみたいな意気込みを見せて、でそのコメント、コネクトですね、コネクトと言われるいわゆるトークンみたいなもので、課金していくっていうところがあるのは、ちょっとここら辺は注意すべき点かなというふうに思ってますね。まあ、とはいえと、まあ、その初期費用としては数千円で済むので、例えば、何か仕事をその数千円かけてコネクトみたいなものを取って、で何個かの仕事を募集して、で、それで募集して、そこで報酬を得ていけば、まあ、そこでまあちゃんちゃんというか、むしろプラスになるっていう感じになると思うので、まあ、まず投資した資金に対してリターンが高いみたいなイメージですね。そういうところで考えておくといいのかなというふうに思ってます。なので、無料で仕事を取っていきたいっていうところよりかは、ちょっと参入障壁みたいなところは高くなってくる。気軽に仕事をしていくっていうところで言うと、例えばなんか、会社に入社して、会社に入社してお金をこう払っていかないと給料がもらえないみたいな感じになってくるので、最初ちょっと経費をかけないといけないよっていうのは注意すべき点かなというふうに思ってますね。で、あとは最後これ結構気をつけてほしいというか、まあグローバル版だからこそなのか、ここら辺ちょっと注意してほしいところとしては、トンズラリスクがあるというか、これはクリプトにおいている人に関してはちょっとここら辺の嗅覚は高いと思うんですけど、トンズラのリスクがある。やっぱり海外になってくるので、しかも顔も、名前も見えないというか、まあ一応その会社の名前とか登録はされてますけど、顔も見えない相手とこう、やり取りしていく際に、国内のユーザーとかだったら、まあ日本の中でこう法律とかが整備されてるので、何かあったらそっちにこう、訴訟していくとかできると思うんですけど、まあグローバルになってくるので、相手、クライアントさんが海外にいらっしゃって、でそこで仕事を取っていて、せっかく仕事をこう全部納品して終えたのに、報酬の支払いがないみたいなことなんかもあるらしいんですよね。これはやっぱり結構気をつけてほしい部分で、まあこれはなんだろう、クリプトのプロジェクト、まあ例えばなんかお金を入れていたらそこはトンズラしてお金が引き出せなくなったとかってよくありますけど、こういうことがこういうアップワークとかクラウドワークス系とかでも、まあ、見られるっていうのはやっぱり注意してほしい点かなというふうに思ってますね。 うん、まあ、なのでここら辺を見分ける方法としてはいろいろあるんですけど、まあ、何個かこう仕事を受注していて、そこに対してお支払いがすでにあるかどうかみたいな、まあ、ランクを見ていくことができるんですよね、クライアントさんの。でそのランクを見たりとか、まあ、今まで仕事を何個も、発注してきて、それで報酬を支払ってきてるっていう実績がある、ならば全然いいと思うんですけど、そこら辺がないとか、まあ、最近こう応募し始めたクライアントさんだったりとか、信頼性がちょっと薄いようなクライアントさん、そこに関しては仕事をちょっと取らないようにしていくっていうところ、まあ、せっかくなんか課金してゲットした、なんかこうトークンみたいなものをそのクライアントさんに無駄に使ってしまって、結局報酬が得られないっていうところは気をつけてほしいかなっていうところですね。もちろんアップワークだったりとかそういうサービスだとそういう課金制度みたいなところとかもあるんですけど、やっぱそこがあるがゆえに、まあ、実際にこう仕事が例えば報酬をもらえなかった、そのとんずらされたってところはアップワークの方が補填してくれるとかっていう、まあ、制度なんかもあるので、うん、まあ、そっちを利用してなんとか報酬をゲットしていくってことはできるんですけど、まあ、とんずらされるリスク、まあ、ちょっとなんか仕事 やったのに報酬もらえないのみたいな、そういうところが、まあ、結構こう海外だからこそあるっていうのはちょっと注意してほしいかなっていうところですね。うん、なんでまあ総じて言うと単価高いですし競合少ないですし、自分の持ってるスキルをそのまま生かして、単価高くお金を得ていくってことはできる一方で、英語だったりとか、あとはやっぱ英語コミュニケーションになってくるのでとんずらリスクっていうのがあったりとか、あとは初期費用がちょっとかかってくる、まあここら辺はやっぱり海外版外貨を稼ぐクラウドワークスを使う際の、まあ、特徴だったりとか注意点として押さえておきたいなっていうふうに思ったので、改めて今日はそこら辺を話させていただきました。実際にまあもう案件募集中というか、まあ、応募中になってくるので、それがまあ何個か受かって、仕事実際にできてどれぐらい報酬がもらえたかとか、そこら辺の所感に関しても引き続きこのポッドキャストとか X スレッズみたいなところで発信していきたいなというふうに思ってますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、てなところで今日に関しては外貨を稼げるクラウドワークスの特徴と注意点、このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。